FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの11章の45節から57節、予期せなかった予言、意図しなかった予言と題して見ていきます。今日主の御言葉を聞いていきましょう。神様は時にはすごい不思議な方法で語ってくれます。このヨハネの11章の最後で見ていくストーリーは、神様が大祭司のカヤパを通して予言をしていく。カヤパ自身はその意図はなかったのに、神の言葉を語っているのを見ていきます。11章ではイエスがラザロを死人からよみがえらせる話を見ていきました。すごい奇跡です。信じられない奇跡です。多くの人がそれを見て信じました。でもそれと同じぐらい信じられないことが、その奇跡を目撃した人がパリサイ人のところに行き、イエスを殺そうとしている人たちにこの話をして行くのが見えます。イエスはこのような人たち、イエスを嫌っていた人たちに対してどのような心を持っていました？なんで神様はカヤパを通してこのように予言をするのでしょうか？このような質問を今日見ていきたいと思います。神様は今日私たちに語ってくれています。そのために私たちの心を準備して、主の言葉を聞けるようにしていきましょう。神様は私たちがあなたの御言葉を分かち合うことを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。45節から48節。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を収集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば全ての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。黙想の質問、なぜ祭司長、またパリサイ人たちはイエスを殺そうと企んでいましたか？多くのユダヤ人がマリアたちと一緒にイエスのしたことを見て信じました。でもそのうちラザロが死人から蘇るのを見て、まだ信じなかった人たちがいました。49節と50節、しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。その信じなかった人たちというのは、パリサイ人や大祭司にイエスのやったことを伝えたかった。本当悲しいことですよね。ラザロが死人から蘇るのを見たのに、彼らがイエスを拒む。信じない。それじゃだけじゃなくて、イエスを殺そうとしている人たちのところに行って、告げ口をする。この47節で出てくる最高法院というのは、サンヘドレンとも言われるものなんですけど、大祭司と、他70人の宗教のリーダーたちから成り立つ議会でした。方々方々がサドカイ人で、少数派がパリサイ人でした。この法院というのはイスラエルの宗教的、また政治的な権威を持っていました。ローマに与えられた権威を持っていました。彼らはイエスを信じる人がいっぱい出てきたらどうしようと恐れていました。イエスを信じる人が増えたら、ローマに私たちの国、土地、乗っ取られてしまう。彼らは多くの人がイエスを王として、メシアとして信じたら、ローマに怒られる。今与えられている少しの権威も取り上げられてしまうというふうに思っていました。この宗教のリーダーたちは自分たちの権威が、力が取られることを恐れていました。 彼らが本当にこのように考え、自己中心的に思うということもすごいことですよね。イエスが死人をよみがえらせたのに、いろんな印やってきたのに。でも彼らはイエスが本当にメシアなのかということすら考えませんでした。彼らの行いというのは、主の恐れから始まるものではなかった。箴言の一章の七節に、主を恐れることは知識の始め。愚か者は知恵と訓戒を蔑むと書かれています。このイスラエルの宗教的なリーダーたちは、主を敬わず、真実を求めなかった。自分たちの考え方や自己中心的なところに動機づけられていた。自分たちの力と権威を保留したかった。これが彼らの優先順位でした。イエスがルカの16章の31節で宗教のリーダーたちに、お前らはモーセや預言者たちも信じていないのなら、死人がよみがえらせられても信じないよというふうに言っています。ね、こんな死人がよみがえったらみんな信じるだろうと思うけど、現実は違いました。イエス様が自分で、死人が蘇っても信じない人たちいましたよというふうに言っています。51節から57節を読みます。このことは彼が自分から言ったのではなく、彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけではなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。その日来、彼らはイエスを殺そうと企んだ。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くこともせず、そこからアラノに近い地方に行って、エフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越の町、祭りが近づいた。多くの人々が身を清めるために、杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないのだろうか。祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者を報告するようにと命令を出していた。黙想の質問、どのようにして神様はカヤパの悪い意図を用いて語りましたか。またなぜ神様はこのようなイエスを嫌っていた人を用いてイエスについて予言させましたか。49節で見るカヤパがその年の最祭司だというふうに書いてありますけど、彼は18年間大祭司を務めたそうです。18年から36年までの大祭司でした。この意図しなかった予言が王位のものではなく、カヤパが大祭司としたものというふうに分かります。イスラエルの国のために、またイスラエルの国だけじゃなく散らばった人たち、神の子たちのため、その当時イスラエルの散らされた民があちこちに住んでいました。イエスがヨハネの10章で話す他の羊たちのこと、この予言が意味しているのは、イエスはイスラエルのため、またすべての国々の人たちのために死ぬということを意味しています。神様は自分の言っていることを理解しなかったカヤパをも用いて語りました。でも、後々キリストを信じるようになったユダヤ人たちがこれを聞いたときに、十字架の目的を分かることができました。福音書を読むと、ほとんどの宗教のリーダーたち、パリサイ人たちというのはイエスを拒んでいました。イエスが殺されるように言った人たちでした。でも、後々そのうちの人たちで信じる人も出てきました。彼らは自分たちで自分のメシアを十字架につけて、彼らが滅びなくていいということを分かりました。このカヤパの言葉というのも、その現実を 革新にもたらせるものでした。神様はいろんな方法を通していろんな人に語ってくれます。その神様のメッセージを拒否する人にも語ってくれます。神様が語る理由というのは神様が愛してくれるからです。神様が本当にイエスを嫌っている人、イエスを殺そうとしている人に語った理由というのは、予言をさせた理由というのは、そんな状態でも愛していて、十字架を理解してほしかったし、多くの人がイエスを信じるようになってほしかった。黙想の質問です。イエスが最後の数日、自分が救いに来た人たちが、自分を殺そうと知り、どのように思ったでしょうか。多くの人が、この杉越の祭りというのが、30年、イエスが死んだ年に起こった杉越の祭りだというふうに見ています。みんなが、宗教のリーダーたち、パリサイ人たちはイエスを逮捕し、イエスを殺したかったのを知っていた。イエス自身も、自分が十字架に行く時間、苦しみの時間が近づいているのを知っていました。イエスが自分が父から来て、いろんな印を通して人に教えたことも知っていた。でも、もうすぐ、自分の弟子が自分を否定するということも知っていた。イエスがエルサレムに入場するときに、いろんな人に参照されて、でも後々その同じ人たちがイエスを殺したいというのも知っていました。イエスは人間でもあり、神でもあります。この悲しい拒否感、孤独感を体験しました。イエスが父によって送られてきたこと、杉越の羊として世の罪のために死ぬことも知っていました。一緒に祈っていきましょう。イエス様、感謝します。あなたが私たちのために十字架に行ってくれたこと、あなたが私たちの代わりに蔑まれ、拒否され、嫌われました。あなたがその中でも父の御心を従っていった。それによって私たちに救いと贖いが与えられたことを感謝します。今日も私たちに語ってください。あなたの栄光を、十字架の栄光をあらわにしてください。私たちにあなたを愛す心を与えてください。あなたに仕えさせてください。今日あなたに従えるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回 FBS で